皆様おはようございます。東教会ではマルコ福音書をずっと読んでまいっておりますが、先週はとても大事なところを学びました。マルコ福音書というのはドラマに例えるならば、3幕のドラマだということを先週お話ししました。第1幕はガリラヤでの宣教、そして第2幕はガリラヤからエルサレムに向かう旅のお話ですね。で、第3幕クライマックスはエルサレムでの最後の1週間だという話をしました。で、先週はその第1幕から第2幕ガリラヤでの宣教が終わって、これからいよいよイエス様が十字架の待つエルサレムに向かっていくという、そういう場面のところですね。で、その特に、そこの第1幕から第2幕に切り替わるときに大きな出来事があるわけですが、それがペテロの告白。ペテロがイエス様のことを、あなたはメシアです、あなたはイスラエルの王だということを告白したというところを学びました。これがイエス様のですね、人生の中で大きな転換点となっていくわけです。と言いますのも、まずイエス様はガリラヤで大きな働きをしていたんですが、ただですね、このガリラヤでの活動中にこのイエス様は、究極的には一体何を目指しているのかと、イエス様の人生の目的あるいは使命が何であるのかということは明確にはしていなかったんですね。多くの働きをしました、多くの奇跡を行いましたが、では自分の人生の本当の大きな目的は何なのかということをですね、はっきり、していなかったわけです。もちろんイエス様は最初からですね、伝道の最初から何を知らせるかははっきりしていました。神の国、あるいは神の王国とですね、神の王国の到来が近い、神の国が近いということをですね、まず最初に宣言したわけです。神の国というのは神の支配ということですが、神の支配が実現するのがもうすぐなんだということをアナウンスしました。神の支配の到来が近いということを話したわけです。神の国が近いということを繰り返し語ったわけですが、ではですね、その神の支配というのがこの世界で実現するために、ではイエス様は一体どういう役割を果たすんだろうかということをですね、はっきりとは伝えなかったわけです。それはつまるところ、イエスとは誰なのかという問いなわけです。イエスというのはその神の国、神の支配を人々に伝えるメッセンジャーに過ぎないのかと、要するに伝令というかですね、神の王国が近いよということをですね、アナウンスをするメッセンジャーに過ぎないのか、あるいは自分が自らその神の支配を実現していくリーダー王なのかというですね、この疑問が弟子たちはずっと持っていたわけです。イエスが一体そのいわゆるですね、神の国の到来を知らせるメッセンジャーなのか、あるいはイエス自身がその実現を自らの手で果たしていくのか、こういう問いをですね、持っていたわけです。弟子たちもイエス様は一体この大きな働きをする方はどなたなんだろうかということをずっと疑問に思っていたわけですが、その問いがいよいよ解消される場面が先週だったわけですね。でペテロはイエス様というのはイスラエルの王であると、メシアだということを告白したわけです。メシアだということですね。ここのですね、先週のペテロがあなたはキリストですと言ったところはですね、つい私たちの教会での信仰告白をですね、連想してしまうと思うんですね。私たちが全くキリスト教を知らない方がですね、教会に来て、しばらく教会に、で聖書を学んで、それから確信を持って、あ、イエス様はキリストですと言ってこう信仰告白する告白と、このペテロがあなたはメシアですと言ったのはちょっと意味が違うわけですね。こういう私たちのキリスト教という宗教のいわゆる何て言いますか、神様を信じるあなたはキリストですという告白と比べるとですね、ここでペテロが、この状況で言ったペテロはあなたは王ですと言ったわけですね。 あなたは王だ、イスラエルの王だ、メシアだ、油注がれた王様だということを言ったわけです。ですから、まあ、これは信仰的な告白というのもですね、ある意味政治的な告白と言った方がいいわけですね。この文脈ではペテロがあなたはキリストですと言ったのは、あなたは王だという政治的な表明であると。例えるならばですね、こういうことなんですね。まあ、あるこう今政治家のグループがいてですね、今の、まあ、内閣総理大臣がどうも満足いかないと、この総理大臣では日本がどうもいい方向に行かないんじゃないかというふうに思ってですね、それで、まあ、非常に これから元気のですね、新進気鋭の政治家に向かって、あなたが次の総理ですよっていうですね、まあ、言うこともあるわけですね。でこういう場面あるわけですが、まあ、そう言うとこの言われた人は嬉しいでしょうけど、時の現職の総理大臣は嫌ですよね。自分が総理なのに、他の人があなたが次の総理だって言われるとですね、非常にこう今の王様は不愉快、王様というか総理大臣は不愉快だと思うんですね。ですからペテロがあなたこそイスラエルの王ですと言った時にですね、まあ、当時イスラエルには王はいなかったんですが、まあ、ヘロデという領主がいたですね、ヘロデの背後にはローマ帝国がいるわけですね。ですから実権はローマ帝国なり、その背後にローマ、またローマから権限を渡されているヘロデとかですね、あるいは大祭司たち、まあ、こういった人たちが権力を持っているわけですね。それに対してペテロはあなたこそメシアですというのはですね、今のヘロデや あるいはイスラエルの大祭司やあるいは総督ピラトではなくて、あなたこそ本当にイスラエルを導くべき人だというですね、そういうようなね、非常に政治的な意味の強い告白をしたわけです。ですからある意味危険なことですよね。例えば今の政治家でもですね、総理大臣がいるのに、他の人にあなたが本当は総理やった方がいいのになと言ったらですね、もうその人は時の総理大臣から睨まれてしまうんですね。こう干されてしまうというのがあるわけですが、まあペテロの時代は干されるどころかですね、命の危険すら伴う、そういう非常にですね、勇気のある告白をペテロがしたわけです。あなたこそ王だということはですね、ペテロにとっても非常に危険の伴う告白をしたわけです。イエス様はそのペテロの告白を認めたわけです。私はメシアであると、メシア、油注がれた王なんだということを、ついにイエス様はここで認めたわけです。イエス様はみんなが待ち望んでいたイスラエルの王だということをですね、やっと認めたんですね。でメシアということはずっと秘密になっていましたが、前回のところで初めてですね、イエス様がキリスト、まあ、キリストというのはギリシャ語ですが、そのヘブライ語のメシアであるということをですね、イエス様は認めたわけですね。まあ、そこは非常にですね、大きなことで、じゃあ私たちが仕えていたイエス様は本当に王様なんだと、で弟子たちも喜んで、じゃあきっとこのイエス様がイスラエルをですね、救ってくれるんだと、外国の支配から解放してくれるんだと、この人は私たちの待ち望んだ救世主なんだと、大変喜んだんですね。このイエス様こそ本当に私たちの待ち望んだ王なんだと、と言った途端にですね、すぐにイエス様はですね、自分がメシアだということは弟子たちの間にだけの秘密にしなさいと言って、でさらにですね、もっとびっくりすることを言うわけですね。そう、何かというと、私はこれから敵に迫害されて死ぬんだというわけですね。でびっくりしたわけですね。敵を倒してくれるはずの王様はですね、これから敵に倒されるんだということをですね、突然言うわけですね。まあ、もちろんその後に復活するということは言ってるんですけど、まあ、弟子たちはそこまで頭が回らないんですね。敵に殺されて死ぬということはですね、非常に、ショックを受けるわけですね。そんなことがあるわけないでしょうということをペテロは言うわけですね。あなたはイスラエルを救う人じゃないかと、なんであなたが敵に敗れるんだと、そんなはずはないじゃないかということをペテロはですね、イエス様にですね、まあ、諌めた、もう直訳すると叱ったと。ペテロはイエス様をそんなはずないでしょうと叱ったわけですね。それに対してイエス様はペテロに対してですね、あなたの考えは悪魔の考えだと逆に言い返したわけです。もうすごいことになったわけですね。本当にイエス様が王様だということが分かってみんな喜んでたのにですね、そのイエス様とリーダーの弟子のリーダーのペテロがですね、何かこう口論のようなことを始めてしまったわけですね。 でみんながびっくりしたということをですね、それが前回のところですね。ですからイエス様がとうとう自分がイスラエルの王だということをお認めになったんですが、その私はこれから死ぬということを言ってですね、大変、ペテロはショックを受けたというところが前回のところなんですね。で、まあ、今日のところはどういうことかと言いますと、ここでイエス様の教えが続くんですね。で実はこのマルコ福音書というのはですね、4つの福音書で一番古い福音書なんですけど、マルコは他のマタイやルカと比べますとある特徴がありまして、それはイエス様の教えが少ないんですね。イエス様の教えがあんまり含まれていないというのもですよね。有名なオリーブ山の子はあの三条の水訓とありますよね。三条の水訓というのはですね、イエス様のまた福音書の最初に出てくる三条の水訓というのがないわけですね。これルカ福音書には似たようなところがあるんですけど、マルコには三条の水訓にあたるものはない。マタイ福音書というのはですね、イエス様の教えが非常にまとめて収録されていまして、大きく分けて5箇所にですね、イエス様の教えが、しっかりまとめられているんですが、まあ、それと比べるとマルコというのはですね、イエス様の行動ですね、イエス様何をなさったかということは書いてるんですけど、あんまり教えが入ってないんですね。三条の水訓ですから有名なですね、心の貧しいものは幸いであるということもありませんしですね、あるいはルカ福音書のありますようなですね、良きサマリア人もないですしですね、まあ、非常に教えが少ないイエス様の行動中心の福音書なんですね。まあ、これは一番古い福音書ということもあるんですが、まあ、その中でイエス様の教えもマルコにはいくらかありますが、例えばそれは4章で、これ神の国の例えとかありますね。神の国はどんなものだという例えがありますが、しかしこの例えは教えというの謎なんですね。というのは聞いてもすぐ意味がわからないんですね。イエス様の例え、これどういう意味ですかということでですね、すぐにわからない、そういう謎のような教えがですね出てくると。ですからまた福音書にありますようなですね、有名な教え、右の頬を打つ者は今左の頬を向けなさいとかですね、敵を愛し迫害する者のために祈りなさいというですね、聞いた瞬間にハッとするですね、そういう私たちの人生観、生き方をですね変えるように促す、そういう大きな教えというのがあんまりないのがマルコの福音のテーマですね。テーマというか特徴なんですね。あんまりこう教えがなくて、こうイエス様が何をなさったってい こう行動中心の福音書なんですけど、まあそうなんですが、まあ、しかしですね、今日の箇所はマルコの中でも、まあ、例外的にものすごく響くところですよね。ものすごく重たい教えが出てきます。今日のところはマルコの中ではですね、イエス様の教えを収録している珍しい箇所なんですが、非常にこう重たい言葉ですね。まあ、ある意味で私たちも受け止めきれないような教えですね。こんなことを言われてもというですね、非常に厳しい教えが今日のところですから、この福音書の中でもですね、一番私たちにとってですね重たい言葉が出てくるのが今日の箇所なんですね。しかしこれはどういう意味なのか、どういうふうに私たちはそれを受け止めたらいいのかということをですね、よく考えながら今日の御言葉を見てまいりたいと思うんですね。で、今日の34章から早速見ていきたいんですが、ここでですね、とても大事なところはですね、ここで注目してほしいのは、イエス様が群衆を呼んだと書いたんですね。群衆を呼んできた。これ非常に大きなことなんですね。と言いますのは、イエス様はこれまで弟子たちと群衆を区別したんですね。弟子たちと群衆を区別して、大事な教えは群衆ではなくて弟子だけに教えるということをしてきたんですね。今まではイエス様はですね、教える中で大事なところはですね、群衆には教えないでお弟子さんだけに教えてきました。例えばですね、まあ、開けずに結構ですが、マルコ福音書4章10節11節にはこんな会話がありました。4章10の11ですが、こうあります。さてイエスだけになった時、いつも付き従っている人たちが12弟子と共にこれらのことを尋ねた。そこでイエスは言われた。あなた方には神の国の奥義が知らされているが、他の人たちには全てが例えで言われるのですっていうんですね。ですからあなたたちにはこの例えの意味を教えるけど、他の人、つまり群衆には、まあ、例えっていうことはよく意味がわからないんですね。わからないままで教えないんだということをおっしゃってるんですね。 イエス様は例えの意味を、例えというのは何で例えなのかというと、ある意味でこう意味をですね、まあ、いろんな理由があって隠してるんですね。どういう教えかすぐにわからないと、わからないけれど弟子には意味を説明するということをしてるんですね。群衆と弟子を分けたというのはもう一箇所、7章の17節にもこうありますね。7章17節でこうあります。ここでイエスは群衆を離れてったんです。イエスは群衆を離れて家に入られると、要するに群衆が離れて家に入ると弟子たちはこの例えについて尋ねた。ですから、イエス様が群衆が離れた時に弟子がイエス様これどういう意味ですかと聞くわけですね。ですから今までのですね、マルコ福音書ではイエス様の教えはほとんどが例えで語られる。例えってのはもう難しいんですね。すぐ意味がわからないと。でみんながこれどういう意味かなって迷ってる時にですね、イエス様は群衆ではなく弟子たちだけを呼んで弟子たちに詳しく説明するってことをしてたんですね。ですから他の群衆にはイエス様の教えがちょっと隠されていたんですね。でここはね、今日の箇所違うんですね。でむしろ群衆を呼んでるんですね。今まで弟子と群衆を分けていたのに、今度は群衆を呼んで、で群衆と弟子たちと一緒に教えたんですね。どういうことかというと、つまりイエス様の教えることは一部の弟子だけじゃなくて、みんなイエス様に従う全ての人に教えたってことなんですね。ですから今日の教えは今までと違ってみんなに語ってるところなんですね。でみんなに語ってると言いながらものすごくショッキングなことを語るんですね。みんなに語ってる、だから分かりやすくて誰でも聞けるような優しい教えかなと思ったらですね、それどころかものすごく重たいことをおっしゃるんですね。で何と言ったかというと、誰でも私についてきたいと思うなら自分を捨てなさいと。自分を捨てて、で次に自分の十字架を追いなさいと、そして私についてきなさいというんですね。ですから非常にこう重たいですよね。いきなりこの教えは今まで謎のような例えだった、で分かりやすい教えを言った、おっしゃったと思ったらですね、なんとこの自分を捨てなさいと、で十字架を背負ってきなさいということをね教える。これをしかも弟子だけじゃなくて、いわゆる群衆、今まで教えをしなかった群衆を呼んで群衆にこうしろというわけですね。ですからこれはなんていうんですか、特別なクリスチャンですね。このいわゆる聖人みたいな立派なクリスチャンだけじゃなくて、あらゆるクリスチャンにこの教えを言ったってことなんですね。しかもすごく重たい教えですよね。でこの言葉ってすごく重たいと思うんですね。考えれば考えるほど疑問が生まれてくると思うんですね。私自身の話になりますけど、私もサラリーマンを15年ほどした後に、聖書を学ぶためにイギリスの国立大学に、学部生として入り直したわけですね。日本でも大学卒業していましたが、その頃は二十歳前後という若者だったわけですが、その時はですね、30代半ばを過ぎた、そういう年齢になってですね、おっさんになってですね、でそれの時にイギリスの二十歳前後の若者と一緒に勉強したという経験をしたんですね。学部生なのでイギリス、一緒の同級生は二十歳前後のイギリス人という感じだったんですが、でイギリスの学生さんというのはですね、日本の学生よりもこう非常に積極的なわけですね。とてもこう、日本の場合なかなかこう先生が喋ってる時にですね、こうパッと手を挙げて質問とかできないと思うんですね。 なんかこうちゃんと話を聞きなさいよということで怒られちゃうと思うんですけど、イギリスの学生はですね、講義してるとですね、わからないとすぐパッと手を挙げて聞くんですね。ですから先生が喋っていてもすぐパッと質問するっていう感じでですね、でしかももう思ったことをすぐパッと聞く感じですね。ですから日本の場合はちょっと考えちゃいますね。質問するときにはこんな質問したら恥ずかしいかなとかいろいろこう考えたりですね、あるいはみんなが黙って喋っていいかなって時にこうちょっと恐る恐る聞く感じなんですけど、向こうはですね、先生が喋ってる時にパッとこうね割り込んで、これどうなんですかってことを聞くわけですね。そういうところは日本とイギリスの学生の違いだなとよく思ったんですが、でですね、こういう今日のような箇所をですね読んでる時に、あるイギリス人の学生がパッとこう手を挙げて聞くわけですね。その人クリスチャンの学生さんだと思うんですが、で何と聞いたかというと、イエス様は私の身代わりで十字架を背負ってくださった でしょと。なんで私が十字架を背負うんですかっていうですね、イエス様が身代わりで背負ってくれたのになぜ私も背負うんですかっていうですね、まあ、非常に率直な質問をするわけですね。まあ、なかなか日本の学生、私もちょっと教えてて、なかなかここまですぐに、まあ、聞かないと思うんですね。こう遠慮しちゃってですね、こんなこと聞いていいのかと遠慮しちゃうんですけど、まあ、イギリス人っていうのはそこら辺すごく率直で、まあ、すぐに聞いてくるというのがね、非常に面白いなと思ったんですけど、まあでも考えてみるとね、これ私たちみんなが思うことですよね。私たちがみんなが思うことかもしれないと。私たちは、まあ、しばしばですね、自分は本当ならば十字架にかかって、まあ、死ななければいけない罪人なんだと、まあ、それをイエス様が身代わりで十字架にかかってくださったんだと。なので、まあ、この一種のこの罪の罰から救われたんだというですね、そういうふうに教えられてきたわけですね。ですからそういうこの十字架というこの重たい、まあ、死刑というか罰から救われたのに、なんで自分の十字架を背負うんですかというのはですね、まあある自然の質問だと思うんですね。ですからそのイギリスの学生さんもですね、まあちょっと日本では遠慮しちゃって聞かないことにすぐパッとね、質問してくれて非常に、まあ、率直だなと思ったんですが、まあ、しかし、まあ、実は私たちみんながこういう御言葉を聞くとですね、考えちゃうと思うんですね。でしかもですね、このイエス様の教えはさっきも言いましたけど、十二弟子という特別な人々、まあ、特別な十二弟子だけじゃなくてですね、十二弟子じゃなくて群衆ですね、全然今まで教えなかった人をわざわざ呼んで教えた、だみんなにそうしろっていうことなんですね。なかなか重たいですよね。こんなこと言われて、クリスチャンになるかっていうとですね、考えちゃう人もいると思うんですね。率直な人ならば、まあ、ただ信じるだけでいいと、それで救われると言って、ついてきたのに、こんなに大きな犠牲を払うんであればですね、もうやめますよという人もいるかもしれないと、まあ、それくらい重たい言葉だということなんですね。ですから私たちもさらっとこれ読むとですね、まあって感じですけど、よくよく考えるとすごく重たい言葉ですね。でこれがしかも一部の弟子じゃなくてみんなに語られたということはですね、とても大きな意味があるわけですね。で特にここで注意していただきたいのは、実はこの十字架ということはですね、この福音書でここで初めて出てくるんですね。初めて出てきます。まあ、イエス様は死ぬとおっしゃったけど、十字架って言葉は使ってないんですね。でこの福音書で十字架っていうのは初めて出てきます。私たちは21世紀に生きていまして、もうキリスト教のことをよく知ってますので、まあ、イエス様が十字架で死なれたっていうのはみんな知ってますので、まあ、別に十字架って出てきてもあまりびっくりしなくて、あ、そうかっていう感じだと思うんですけど、まあ、皆さんがこのマルコ福音書のね、登場人物だと思って聞いていただきたいですね。もうこう、やぶから棒というかですね、青天の霹靂ですね、いきなり十字架を背負いって言われるとですね、えっていう感じだと思うんですね。大変驚く言葉だと思うんですね。いきなりですね、イエス様からですね、私についてきたければ十字架を背負いなさいと、そうでないと私と一緒に行けないんだなんて言われるとですね、びっくりしたと思うんですね。まあ、キリスト教が今日は世界にすごく広まってますので、私たち全然キリスト教、日本でキリスト教徒って少ないですけど、その日本ですらですね、十字架を背負うっていうのは一つのこの人生重荷を背負うっていうことの、まあ、比喩的な、まあ、ちょっとこう気の利いた表現というかね、普通のこのクリスチャンじゃない人も、まあ、人生の苦しみを十字架を背負うんだみたいな言い方しますよね。これはもう日本語になっちゃってますけど、まあ、そういう意味で十字架っていうのは割と一般的に使う言葉になっているんですけど、イエス様の時代の十字架っていうのはですね、そんな生易しいもんじゃないんですね。これは本当にもう口にするのもはばかれるようなですね、もう恐ろしい拷問であってですね、しかも人間に恥をかかせると、もうすっぱだかにしてね、晒し物にするわけですから、とんでもないものなんですね。ですから私たちの時代でいうと、こう、まあ、電気椅子に座らせられて殺されますよみたいなこと言われ、まあ、冗談でも言われたらもうえーって感じになりますけど、まあ、十字架を追えというと、そういうちょっと恐怖の思いを抱かせるような言葉を言ってるわけですね。ですからイエス様がこれ突然十字架を背負いと言ったことは、ものすごくですね、弟子たちにとってはショックなことだと思うんですね。一体何なんだろうなということですね。これからイエス様についていって、自分たちはですね、出世できると思ったわけですね。イエス様が王様になって、自分たちはその側近としてですね、これから国を率いるリーダーになれるのかなと思っていたらですね、なんかいきなり十字架を背負えというふうに言われるとですね、一体何なんだろうなというね。ですからこういうこの ものすごく弟子たちの気持ちになるとですね、もう全くイエス様に言ったことはちんぷんかんぷんというかね、全然わからないという会話をしているということを覚えてほしいんですね。まあ、そういう会話であると。まあ、しかしですね、当然ながらですね、イエス様は自分を信じる者はみんな十字架で死ぬんだとか、そういうことを教えたわけではもちろんないわけですね。そんな無茶苦茶な話じゃないわけです。世界の20億人の、ね、クリスチャンがそんな風になったら大変なことですので、そうではないですし、まあ、クリスチャンはみんなこう苦しむべきなんだということでもないわけですね。そういうものでもないと。まあ、もちろんそういう苦難は人生あるわけですが、まあ、むしろ私たちはその苦しい人生の中で信仰によって助けられて強められて、まあ、幸せな人生を送りたいと思って信じるわけですね。ですから何かこう特別な苦しみ、十字架というのを突然言われると非常に困惑してしまうと思うんですが、弟子たちとしてはもっとね、これからイエス様についていって、王様についていって、これからっていう時にですね、こういうことを言われたのは非常に弟子たちとしては理解に苦しむという会話だったわけですね。まあ、しかしこれはどうしいうことなのかなということはですね、やっぱりこの、まあ、あんまりこの十字架って言葉をですね、まあ、弟子たちとしてもこうその言葉が気になってしまうと思うんですが、やっぱりこれは、まあ、十字架というよりもですね、やっぱりイエス様の意図としてはこうイエス様についている人たちの意識の転換を図ろうとしたわけですね。意識の転換を図ろうとした。イエス様についてきた人たちはイエス様がすぐにも、まあ、いわゆる神の国、神の支配、神の支配というのは要するに神様が、治める平和な世界ですね。神様が今の何かよくわからない、独裁者やですね、悪い王様じゃなくて、良い、神様の平和な支配が来る、まあ、それを期待していたわけです。神様が悪い人たちをですね、まあ、駆逐して神様の支配を実現してくれる、まあ、これを期待していたわけです。もちろんイスラエルだけでは、まあ、とても大ローマ帝国に勝てないんだけれど、神様が味方をしてくれれば、そういう世界はすぐにも来るんだと、イエス様が言っている神の国が来るというのはそういう意味だと思っていたわけですね。ですからすぐに私たちは、ハッピーエンディングを迎えられるという期待をしていたわけですね。じゃあどうすればそういうですね、今の地上の悪い勢力が駆逐されて、良い、神様の良い支配になるかというとですね、まあそれは不可能ではないんですが、何が必要かというと、まあものすごく簡単に言うとこう力ですね。要するに敵をなぎ払う圧倒的な力、まあ今でいう軍事力ですね。それがあれば実現するわけです。要するにローマ帝国あるいはヘロデ、こういう人たちは力を持ってますんで。それをこうずっと上回る力でですね、倒してしまえばですね、神様の支配が来るということですね。まあ、今世界で戦争は続いてますが、なかなか戦争が終わらないというのは結局双方の力が拮抗しちゃってるわけで、だから終わらないんですけど、一方が圧倒的に強ければすぐ戦争終わっちゃうんですね。もう勝って終わると。ですから神の支配というのは、神様が敵をですねすぐにやっつけてくれればですね、すぐに来るというふうな、そういう期待を抱かせるものなんですね。イエス様もですね、実は望むならばそれはできるよとおっしゃってるんですね。自分が望むならばそれはできると、というのはこれからエルサレムに逮捕される時にですね、マルコ福音書ではこう言ってますね。私が父にお願いして十二軍団よりも多くの御使いを今私の配下に置いていただくことができないとでも思うのですか。というですから私がその気になればですね、ローマの大軍団を上回るですね、圧倒的な神の軍勢をね、率いることもできるんだとイエス様はおっしゃってるわけですね。できるんだと言ってますけど、決してそうしないわけですね。つまりイエス様はこの力による支配ですね、まあ、もっと言うと暴力的な支配、武力による支配、もしくはそういった、まあ、恐怖による支配、これはイエス様の目指している神の支配とは正反対なんですね。神様には何でもできる、敵を倒す力はあるわけですが、それは決して使わないわけですね。これがイエス様の神の支配の大きな特徴なんです。まあ、支配というとこう何かこう力で押さえつけるっていうイメージがありますが、イエス様の目指す支配はそういう武力や力を使わない支配なんですね。神様はですね、もう全能の力を持ってですね、逆らうものはみんなこう死ぬんだというふうにね言えば、 まあ、みんな従うかもしれませんけど、それは神様を信じてるんじゃなくて怖いだけですよね。こう逆らっても、まあ、どうせ負けるし、神様に勝てないから、まあ、従いましょう、信じましょうっていうのは、まあ、それは信仰じゃないわけですね。信仰というのは相手を信じることですね。相手のこの人は本当に信頼できる、この人の言うことは、ちょっとたとえなんかこう無茶なようなことでもです、この人の言ってることならきっと正しいんだという信頼を言うわけでですね、相手の力が強いから従いますっていうのはですね、これは単なる信仰でも何でもなくてですね、単なるこの長いものに巻かれるだけなんですね。ですから神様はそういう信仰を求めていない。神様が強い、神様は力がある、だから信じるって、そういう信仰は神様は求めていないわけですね。むしろイエス様が望んでいたのは、そうしたこの力、暴力的な手段一切訴えずに、そういった力を一切使わずに神の支配を実現する。非常に難しいですね。ですから、まあ、やっぱりこの世には権力を持っている人がいるわけですね。で、彼らの権力は力によって保たれていますので、でそれと変わるものを作ろうとしたらですね、より強い力を持つしかないと私たちは思うわけですね。まあ、ずっとその人類の歴史がそうなんですが、イエス様はそうでない形の支配をね、目指していると。神の国というのは、暴力、武力によっては来ないんだということをですね、繰り返し伝えようとしているわけですね。これが非常に難しいわけです。まあ、とはいえですね、イエス様が神の支配を訴える。まあ、しかし、今、地上に権力を持っている人たちはですね、それ反対すると。で、反対者は暴力的な手段を使うと。だから片方は戦いません。片方は何でもやる。そしたら当然負けてしまうわけですね。まあ、その帰結が十字架なわけです。まあ、敗北と言ってもいいですね。ですから、十字架を背負うというのはですね、やっぱりそういうですね、神様が支配を平和的な手段で、実現しようとする。で、武力は使わない。となるとですね、相手が武力を使うと、まあ、十字架という結論になってしまうんですね。まあ、これがイエス様の教えの、まあ、意味だっていうことなんですね。で、宗教改革者のカルヴァンもね、この点について、福音書の仲介書にコメントしたんで、ちょっとこの良い文章だったら引用しますね。だが、キリストにとって特に必要だったのは、ご自分の国が華麗で恵みに溢れる世界から拍手喝采を浴びながらやってくるのではなくて、不面目な死と共に訪れることを弟子たちに示すことだった。要するに、まあ、神の国がこの拍手喝采で来るんではなくて、この非常に恥、恥辱に満ちた仕方で来るということですね。彼らにとってそのようなつまずきに打ち勝つことは何にも増して難しかったということが、死、イエス様について彼らの精神に深く刻まれていたことを考察しても見て取ることができる。彼らはキリストが地上的な幸福をもたらす方だと思い込んでいたのであり、そのために虚しい希望にしがみつき、まあ、キリストが突然御国の栄光を表す瞬間を貪欲に待ち望んでいたという、まあ、引用がありますが、まあ、つまり、まあ、弟子たちはですね、イエス様がものすごく栄光を与えてくれるんだと、栄光ある神の支配を、十字架なしの支配をね、与えてくれると思っていたんですが、まあ、しかしイエス様は神の国というのは暴力でなくて十字架、要するに敗北を通じてくるということをですね、教えたわけですね。非常に弟子たちにとっては理解に苦しむことだったわけです。で、しかもですね、イエス様のいわゆる暴力を使わない生き方、まあ、十字架につながる生き方、イエス様だけでなくてイエス様に従う者たちの不面目な死を通じて神の国が来るということを言ってるわけですね。まあ、それはつまり暴力的な手段を放棄したことの代償と言えると思うんですね。もう戦わない。ですから相手は武力を使う、負けてしまう、まあ、それをイエス様も弟子もやるということですね。まあ、しかしそのような十字架の道、非暴力の道というのは、イエス様はここで単なる選択肢ではなくて、要するに全てのイエス様に従う人が従う道だということをイエス様は強調しているんですね。で、そこで自分の命を救おうと思う者はそれを失うと言っているわけですね。まあ、これはどういうことかというとですね、まあ、結局イエス様が後でおっしゃるように、自分を守るためだと言って剣を取る者は結局剣で滅びるんだということですね。剣を持つ者は自分を守ろうとして剣を持つ者は剣で滅びる。まあ、いつの時代も戦争は 自衛のためと言って始まるわけですが、自分を守ると言って始まるんですが、今のですね、圧倒的な殺傷力を持っている武器では、まあ、自衛どころでは済まないんですね。相手にとんでもない被害を与える。で、相手も当然必死に反撃するわけですから、また自分の身にもとんでもない被害を繰り返ってくると。ですから、まあ、こういう結局ですね、自分を守るためと言って武器を使っても全然自分を守れないと、まあ、結局暴力の連鎖がになってしまって、自分も相手も大きく傷ついてしまうということですね。ですから自分の命を救おうとして剣を取る者は結局滅びるんだということですね。そういう道を選んではいけないということを言ってるわけですね。まあ、ただちょっと極端なことではないということは申し上げたいんですが、まあ、例えば、まあ、日常的にですね、こういろんな悪い人から自分を守るために武道を使うとかですね、あるいは、まあ、純粋にこの防衛のためのこの何か器具とかありますよね。そういうものを使っちゃいけないというのはもちろんないわけですね。そういう私たちの最低限のですね、自分を守ることはもちろん禁止していませんので、イエス様も最後の晩餐では弟子が二振りの剣を持つことは認めたんですね。まあ、12人もいて二振りしかないっていうのは、まあ、戦うには全然足りないんですが、まあ、最低限の自衛はいいよということをイエス様もおっしゃってますので、ですから、まあ、何が何でもですね、自分を守っちゃいけないというもちろんないんですが、まあ、ただ、まあ、結局ですね、自衛のためといって剣を取るということはやっぱりイエス様はね、禁止してると思うんですね。最低限の自己を守るためのもので、留めるべきだということをおっしゃっていると思うんですね。ですからこの、まあ、戦争になるとそういうものが全て取っ払われてしまいますので、まあ、それは明確に禁止しているということですね。まあ、しかし、まあ、そうした非暴力の道は同時に険しいものでもあると。ですからイエス様は自分を捨てなさいと教えたわけです。というのは、何かを捨てる覚悟がないと結局全部失ってしまうということなんですね。自分の持ち物を全部守ろうとするとですね、そのためのこう必要な防衛力ってもう限りがなくなるんですね。例えば今日本は防衛費の増大を叫んでいますけど、まあ、仮にこう本当に戦争になって何万発もミサイル飛んできたらですね、全部撃ち落とすのは無理ですね。というか不可能なんです。むしろ日本が軍備を強くすれば強くするほど、周りの国もですね、同じようにさらに強い武器を持ってですね、もうエスカレートしていくと。まあ、結局どんどん自分の方が危なくなってくるわけですね。まあ、しかしやっぱりですね、相手がですね、先に手を出してきたときに、まあ、自分もいくらかの損失を被るかもしれないと。それはもちろんそういう覚悟はいるわけですが、あそこですぐにやり返すとなるとですね、もうこれどんどんどんどん激しくなってですね、結局何もかも失ってしまうということなんですね。ですからですね、全てを守ろうとしてもですね、かえって全てを失ってしまうリスクがあるということを言ってるわけですね。私たちは本当に大事なものを守るためには、時にはいくらかの損害を我慢、譲歩することも必要であるということをイエス様は言ってるわけですね。でここですぐに同じですね、報復をするとなると、もう結局もっともっと大きな損害が来るということですね。まあ、このことをイエス様おっしゃってるわけですね。ですからそう考えますと、非常に常識的なことを言ってるわけですが、まあ、ただこの厳しさをイエス様がこういうふうにはっきりと教えてるということですね。まあ、しかしですね、こういった生き方をする、覚悟をするというのはとても勇気のいることですね。まあ、ですから私たちには信仰が必要なわけです。私たちの自分の力では到底そんな勇気は出てこないわけです。ですからイエス様のことを信じる、イエス様の教えを信じる、その信頼が必要なわけです。実際にそうやって生きた人がいたんだということです。その事実。そしてその生き方を神様が認められて、その人を死者の中から蘇らせたというこの信仰。これが私たちに勇気を与えるわけですね。で、その励ましのためにイエス様は次の言葉を残されたわけです。このような寛因と罪の時代にあって、私の言葉を恥じるようなものなら、人の子も父の栄光を帯びて聖なる御使いと共に来るときには、そのような人のことを恥じますと言ってますね。で、ここで注意したいのは、これイエス様を恥じるだけじゃなくて、イエスの言葉を恥じると言ってるんですね。イエスの言葉を恥じる、イエスの言葉を恥じる人、まあ、つまりそれは、まあ、敵を愛するなんて甘いことを言っていたら、まあ、こんな世の中生きていけないじゃないかと、こんな話は無理だよというですね、イエス様の言葉を単なる理想論、非現実的な物語だというふうに退ける人たちに、言っている言葉なんですね。ですからイエス様だけじゃなくて、イエス様の言うことを信じない人は イエス様はその人を恥じるということですね。まあ、しかしですね、まあ、実際こういうふうに考えるクリスチャンも少なくないと。敵を愛するイエス様は言うけど、まあ、そうはやってられないでしょと、そんなことできないよというふうに思ってしまう人も少なくないかもしれないですね。まあ、反対にガンジーのようにクリスチャンではなくてもイエス様の教えを実践した人もまたいるわけですね。ですから本当にこれは大事な点で、信仰とは何かというと考えさせられるわけですが、私たちの信仰は口先だけの信仰であってはならないということです。それをイエス様は、私の言葉を恥じる者は私もその人を恥じると言っているわけです。もちろんイエス様の教えを全部実行しなければ救われないとか、そういうことは全然ないわけですね。そういうことは全くないわけですが、しかし人は本当に信じていることならばですね、強制されなくても実行するわけです。その生き方になっていくわけです。まあ、そうした信仰を私たちが求められているということですね。で、最後の9章1節ですね。これはとても、まあ、大事なところなので、ちょっとじっくり話してみたい。9章1節ですね。ここはこうあります。誠にあなた方に告げます、ここに立っている人々の中には、神の国が力を持って到来するのを見るまでは決して死を味わわない者がいます。もう一回言いますと、誠にあなた方に告げます、ここに立っている人々の中には、神の国が力を持って到来するのを見るまでは決して死を味わわない者がいます、というところ。まあ、この一言は、ね、私もとても非常に印象に残っていることがありまして、というのはなぜかというと、まあ、これは私の実体験なんですけど、この言葉ってですね、いわゆる牧師の卵というか新学生にもとても難しい言葉じゃないですね。この言葉がよくわからないっていう学生さんが多いんですね。で、これ本当の体験なんですけど、まあ、ある日本の進学校での体験で、説教演習っていうね、進学生がこう説教を練習する時間があるんですね。で、テキストを先生からここを説教しなさいって割り振られるんですけど、で、実は今日のところが説教箇所だったんですけど、いざ説教になるとですね、説教する前に一言断るんですね。9章1節は除いて説教しますって言うんですね。ここだけはちょっと説教できませんと。で、ここを外して説教するんですね。で、それはなんとね、1人じゃなくてね、2、3、4人だったから、みんなそうするんですね。私はびっくりして見てたんですけど、みんなね、ここの9章1節まで先生が指定してるのに、説教の時にここの1節は説教できませんと言って、説教を外し、この範囲を外して説教するんですね。やっとびっくりしたわけですけど、なんで、ね、これから牧師になろうという新学生がですね、こういう話になってしまうのかなと思ったんですが、このですね、もっと難しいのはこの、いわゆる並行箇所ってあって、このマルコ福音書と同じ内容がマタイにもあるんですけど、マタイの16章28節っていうのがねありまして、ちょっとそこを見てみますと、16章の28節が並行箇所なんですが、これは、33ページですね。16章28節っていうのがありまして、これは今のマルコの並行箇所、同じ箇所なんですけど、これですね、お読みしますと、誠にあなた方に告げます、ここに立っている人々の中には、人の子が御国と共に来るのを見るまでは決して死を味わわない人々がいますったんですね。ですから、さっきのマルコと比べると、人の子が来るっていうのが加わってるわけですね。よりこう長くなってるんですけど、まあ、これどういう意味かというと、まあ、一番シンプルに考えますと、お弟子さんたちの何人かが生きてる間に神の国が来て、また人の子も来るってことなんですね。あなたたちがみんな死ぬ前にですね、生きてるうちに神の国が来る、力を持ってくる、で、人の子が来るってことなんですね。で、こういうことが書いてある。ですから、さっきのマルコの9章1節っていうのは、このマタイの16章の28節セットにしてね、読むような箇所なんですが、これなかなかでもよく考えると、えって感じですよね。で、人の子が来るって、まあ、一般的にはこれイエス様の再臨だという理解が多いですよね。ですから、イエス様の再臨が、イエス様のお弟子さんが生きてる間に来るよとイエス様は言ったっていうになっちゃうんですね。それってでもね、紀元の1世紀にイエス様の再臨なんてなかったわけですよね。そうなると、あれっ ていう感じですね。このイエス様なんか間違えちゃったのかなって話になってしまうんですね。まあそういうふうに言う人も多いんですけど、まあ神の国が来るというのでね、その祭典みたいな意味で捉えると、神の国が来る、人の子が来るというふうに、まあ、まあ世の終わりのことだとすると、そんなのは来なかったじゃないかと。みんなお弟子さんみんな死んじゃったけど、神の国も来なかったし、人の子も来なかったよねって話になってしまうということなんですね。ですから、まあその学生さんたちもちょっと後で聞くと、やっぱこういうね、これは分かんないと、分かんないので説教しないという、それでちょっと困っちゃうんですけど、まあそういう話だったわけですね。ですからなかなかこう難しい話なんですが、まあただですね、ちょっとこう、まあどういうことかと言いますとですね、まあ簡単に言うと、人の子が来るとかですね、神の国に来るっていうのは別に世の終わりとか再臨のことじゃないわけですね、必ずしも。まあそういう場合もありますけど、ここではそういう意味ではないってことなんですね。っていうのは、人の子が来るっていう言葉はですね、実は旧約聖書のダニエル書というのがありまして、そこから引用したんですね。で、ダニエル書の7章を見ますと、人の子が来るんですけど、どこに来るかというと、天国に行くんですね。天国に来るっていう、神の前に来るんです。ですから、地上に来るんじゃなくて、人の子は神の前に来るんですね。で、神様から世界の、なんて言いますかね、支配する権限というかね、全世界を治める、まあ、権限を神様から受けるという、そういうところなんですね。ダニエル書、人の子が来るというのは再臨ではなくて、天において人の子が栄光を受ける、全ての権威を授けられるという意味なんですね。ですからそういう意味であると。ですから天上でイエス様が神様から全ての権威を受ければ、この地上においてこの支配が始まってくると思うんですね。要するに神の国に来るというのは、イエス様が天上で栄光を受けることによって、この地上でイエス様の平和の支配が始まるってことなんですね。終わるんじゃなくて始まるわけですね。ですからイエス様がおっしゃったのは、私、あなたたちが生きてる間に私は天において栄光を受けると、そしてこの地上においては神の支配が始まるんだと、あなた方が目に見える形で神の支配が始まっていくことを見るでしょうってことを言ってるわけですね。ですから決してこれは何かこう再臨がなかったからイエス様の予言が外れちゃったのかなっていう話じゃないわけですね。そういう話じゃない。ですからイエス様は、私の言ってることは、あなた方はね、この十字架を追って、武器を取らずに、神の支配を来させるというのは、そんなこと無理だと思うかもしれないが、必ず来ますよと、必ずそのことは実現するということを言ってるわけですね。あなたたちの生きてる間に、このイエス様の始めた神の王国の支配が確実に始まるんだということをですね、ここで約束をしてるわけですね。そういう箇所なわけです。まとめになりますが、今日はイエスが自分自身の受難に続いて、自分を信じ従う人々にも受難が待ち受けていることを予告した箇所を学びました。まあ、つまりこの暴力を使わないわけです。武力を使わずに平和的な手段でのみ実現する神の支配、平和的な支配、またそういうことをしようとすると皆さん苦しみますよと言ったわけですね。まあ、しかしそれは決して苦難は失望や絶望に終わらないんだ。それはイエス様の復活が証明しているということなんですね。ですから私たちはイエス様を信じ、そのイエス様の教えを信じ、イエス様の歩まれた道を信じるなれば、同じように生きなさいということを教えているわけです。まあ、こういう勇気を私たちはぜひとも必要としているわけですね。今世界中がどんどん軍備を増強しようという方向に走っています。これがどういう結果になるかというのは、本当に過去の歴史が繰り返し示しているわけですが、まあ、そういう情勢の中だからこそですね、勇気を持ってイエス様の教えに従っていきたいと願うものです。お祈りします。平和の主であるイエス・キリストの父なる神様、その名前を賛美いたします。イエス様に従う道は決して平坦な道ではありませんが、それは命に至る道でもあります。どうかその道を歩む勇気と確信をお与えください。我々、私たち小さなものを強めてください。我々の救い主イエス・キリストの名によって祈ります。アーメン。